ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜2時からとなります。第2、第4土曜日の同時刻にも全週の再放送をお送りしております。その他オンデマンド配信も行っております。過去の番組も含めまして、FM 草津のホームページからオンデマンドを選んでいただき、いつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。この番組は草津市の提供でお送りいたします。ぐるっと街歩き草津道中、今回は142回の放送となります。ひな祭りについて、草津市観光ボランティアガイド協会の引田節子さんです。引田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。草津市ボランティアガイドの引田節子です。今日はおひなさまについてお話しします。ここ夢本陣では今おひなさまを飾りつけています。3月3日まで展示していますので、みやびなおひなさまに会いに来てくださいね。子どもさんに小さなひなあられをプレゼントもさせていただいています。さて、おひなさまって知っているようで知らないことが多いかなと思い、少し調べてみました。3月3日を桃の節句と言います。一般的に五節句として、正月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日を言いますけれども、これらは中国において合皮の奇数の重なりを尊ぶ考えに基づいて成立した年中行事です。日本では早くから宮廷儀礼の節会に取り入れられましたが、五節句として民間に普及するのは江戸時代からです。江戸幕府は五節句の祝いを式日の基本としていましたが、明治政府は1873年、明治6年1月の改暦に伴い、五節句の姓を布告をもって廃止しました。ちなみに現行の国民の日の祝日の中で、5月5日の子どもの日は端午の節句を踏まえたものです。
はい、ありがとうございます。それではここで音楽を聴いていただいてブレイクといたしましょう。
ぐるっと 街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中、今回はひな祭りについて草津市ボランティアガイド協会の引田節子さんにお話しいただいております。それでは引き続き引田さん、よろしくお願いします。
はい。ひな祭りの歴史は古く、その起源は平安時代中期にまで遡ります。その頃の人々は3月の初めの巳の日に上司の節句といって、無病息災を願うお祓いの行事をしていました。陰陽師を読んで天地の神に祈り、季節の食べ物を備え、人形に自分自身や子供の厄災、身の汚れや災いを託して海や川に流し、子供が無事に成長できるようにお祈りするのです。この風習は流し雛と呼ばれ、いつしかお雛さんは災厄を避ける守り雛として重宝されるようになりました。またその頃、上流階級の少女たちの間でひいな遊びというものが行われていました。ひいなとは人形のことで、紙などで作った人形と御殿や身の回りの道具を真似た玩具で遊ぶもので、今のおままごと遊びです。このことは紫式部の源氏物語や清少納言の枕草子にも描かれています。長い年月の間にこうした行事と遊びが重なり合って、現在のようなひな祭りに変化していきます。上司の節句が3月3日に定まったのは平安時代頃と思われます。しかしこの頃から安土桃山時代はまだ3月3日はお祓いの行事の日でした。この日が華やかな女性のお祭りとなるのは、世の中が平和になった江戸時代からのことです。江戸時代初期に宮中行事としてひな祭りが催されました。この頃から幕府の大奥でもひな祭りを行うようになり、やがてこの習慣は上流から庶民へ、都市部から地方へと大きく広がっていったのです。そして江戸中期には女の赤ちゃん誕生を祝う初節句の風習も生まれて、ひな祭りはますます盛んとなりました。江戸市中にはひな市が各所に立って大変にぎわいました。またこの頃からひな人形やひな道具の種類も多くなり、かなり贅沢なものが作られるようになりました。幕府はひな人形の華美を禁じるお触れを再三出しています。明治になると新政府は従来の節句行事を廃止して新しく祝祭日を定めました。節句行事は一時衰えますが、長い間人々の生活に根を下ろした行事は簡単になくなるものではなく、やがて復活します。こうして3月3日、5月5日、7月7日など、子供に関係の深いお節句は今も民間行事として盛んに行われています。
はい、ありがとうございます。それではここで音楽を聴いていただいてブレイクといたしましょう。
ぐるるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中、今回はひな祭りについてのお話、草津市観光ボランティアガイド協会の引田節子さんにお話をしていただいております。それではよろしくお願いいたします。
お願いします。皆様が迷われるのがお代理様とおひな様の並べ方のことです。ひな人形の並べ方は実は時代や地域によって異なります。関東、いわゆる関東ひなですね。関東では向かって右側にお姫様、左側にお代理様を置きますが、関西、京ひなでは逆の置き方をする地域があります。古くは向かって右側にお代理様、左側にお雛様を置きました。これは古来より日本の神道文化に左は右より格が高いとされたからです。一方海外では右側を優位とする習わしがあり、明治や大正期にその文化が流入したことから並べ方に違いが生じました。どちら側においても間違いではありません。また上から下に向けて序列順に並べるのは今も昔も変わりありません。続いて七段飾りのお雛様たちのことをお話しします。段飾りには宮廷のさまざまな役職のお雛様が登場します。まずお代理様とお雛様、すぐ下の段には三人官女、お姫様付きの女官です。楽器を奏で歌を読み、さらに家庭教師もこなす多彩なお三方です。中央に座る一人だけ眉のない女官がいます。眉を剃りお歯黒をつけるといった既婚女性の習慣から年長の女官長でしょう。両側の二人は若い女官で世代間バランスをとっています。その下の段の五人囃子は楽団ですが、ただの楽団ではありません。元服前の貴族の子弟なのです。少年たちはアピール次第で宮中に重要視されるかもしれないという思いで演奏しています。七段飾りにも一つのドラマが見えてきて面白いですね。成人前なので少年の髪型をしています。五人囃子の並び順は向かって右から歌い、笛、真ん中の人が小鼓、そして大鼓、太鼓、そう、音の大きさの順に並んでいます。 さらに下段には別名随神と言われる右大臣左大臣たちです。両大臣はお内裏様のお付きのもので一緒に行動します。宮廷では左側が上座、右側が下座となるので、向かって右が左大臣、向かって左が右大臣となります。最下段の3人は司長という宮中の雑用係です。身分が低く、怒った顔、泣き顔、笑い顔とそれぞれ豊かな表情を楽しませてくれます。怒り上戸、泣き上戸、笑い上戸の3人で三人上戸とも呼ばれています。このように登場するお雛様のことがわかると、もっとお雛様を楽しめると思います。みやびなお雛様に会いに来てくださいね。お待ちしております。ありがとうございました。
この時間はひな祭りについて、草津市観光ボランティアガイド協会の引田節子さんにお話しいただきました。毎年毎年このおひな様を飾りますけれども、あまり言われや歴史など知らないことが多くてちょっとびっくりいたしました。引田さん、いろいろ教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、先ほど引田さんのお話の中にもありましたように、ひな飾りが現在草津夢本陣で飾られています。期間は3月3日月曜日、時間はいずれも午前9時半から午後5時まで、小さいお子様にはひなあられを先着でプレゼントさせていただいているということです。ぜひお越しください。詳しいお問い合わせは草津市観光ボランティアガイド協会、電話077-563-3700、 563-3700 へお願いいたします。さて、ぐるっと街歩き草津道中は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜2時から。また第2、第4土曜日の同時刻にも前週の再放送の内容をお送りしております。その他、オンデマンド配信も行っております。FM 草津のホームページからオンデマンド配信を選んでいただき、ぐるっと街歩き草津道中を押していただくと、過去の放送も含めていつでもどこからでもお聞きいただけます。お楽しみください。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。この番組は草津市の提供でお送りいたしました。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。